政府は今すぐ安保崩壊、米軍撤退に備えよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
あのね、はい、なおちゃんあれ見ましたね、ゼレンスキーとトランプの口喧嘩。
見ましたよ。
あれどうでした？
すごい口論してるような様子でしたね。
あれ口論になってますよね、うん、あれなんかわわ喧嘩してる喧嘩してるみたいな、うんうんうん、極めて異例の事態。
なんかすごい前のめりになって言い合ってるような。
そうですね。これで、よく朝まで生テレビであるようなこう食い気味な、
そう
話し終わってなのにまた喋り出すみたいな、うん、そうおかしいやろ、いやいやお前が何だお前みたいな朝生な感じになってる。
なってました。
うん、すごい珍しい状況なんですけど、うん、まああれでどうなったかっていうと、まあ事実だけ申し述べると、じゃあトランプはもうええわお前と、もう支持するとか言ったけど、もう今までの支援も何もせえへんぞと、うんうん、いうことで、もうお金停止なし
って。なんか3日後でしたっけ。
うん、そうそう、もうすぐ停止して、ね、それで重要な軍事情報の共有もやめる言って、うん、まあ、完全にもうええわお前ってこう、うんうん、なったんですよね。でその後ヨーロッパゼレンスキーどうなったかって言ったらやっばーってなって、
はい、
これ NATO から俺らのところからロシアとの戦争でアメリカに言われたらこれちょっとまずいでおいと、
うんうんうん、
いやそやけどあれマジでどっか行けるかもしれんと、いやそしたらちょっと俺らアメリカなしでヨーロッパ守る方法考えなあかんよなということで、速攻会議開いて、
うん、
速攻会議開いてヨーロッパでアメリカなしの安全保障体制の議論が始まったんですよ。安全保障を確保のために。これで、まあ、これぶっちゃけね、皆さんご案内の通り、現状における安全保障体制を築き上げるには、核ミサイルが必要なんです。
核武装。
核武装がなければ、安全保障なんてできないです。撃たれました、はい、終わりですから。
うんうんうん、
で、核武装しとけば、核撃たれました、そしたら俺絶対お前のこと撃つぞと言っておく。そしたら向こうビビって核撃ってこないやろうということで、核が撃たれる可能性はゼロに近づくってことなんですよ、
うんうんうんうん、
ところが、うん、核がなかったら核撃つぞ言われてる、うるさい撃ってみるもんやったら撃ってみろ、はい撃たれました、はい終わりなんです、
ね、だって守るものがないから。
そうなんです。だから現状における安全保障の議論っていうのは核があるかないかが決定的なんです、
うん、
で逆に言うと核がなければ安全保障なんてできないんです。
はい、
これも現実です。っていうのはもうヨーロッパ人よう分かってるので、で、アメリカの核の傘ってこうやってたんだけど、アメリカ撤退するってことは核自前でやらなあかんってことですよ。
うんうん、
そこで出てきたのが、まあ、これフランスとイギリス持ってるんですけど、
はいはいはいはい、
フランスのマクロンが出てきて、
はいはい、
アメリカとはずっと仲良くしたいんやけど、はいはい、アメリカが私たちの味方であり続けると信じたい。しかし、もしそうでなくなった場合にも備える必要があるって言ったんですよ。
見ました。
言ったでしょ。
言ってました。
でそれと同時に、うん、俺たちが持ってる核を使って、フランスが持ってる核を使ってこれをヨーロッパの核の傘にするという議論を始めようと、
うん、
すなわちヨーロッパに誰かが、ロシアがなんかがね、どっか NATO のどっかにね、 NATO っていうかそのヨーロッパの国のどっかに核をぶっ込んできたら、うん、もうフランスの核をその撃ったやつにも撃つぞという条約を結ぶぞということを議論を始めようと言ったわけですよ。すごいっすよね。
すごいですね。
アメリカはオランダもやっていくぞと、
うんうん、
だからアメリカのヨーロッパ撤退に備えると、うんうん、まあ言ったわけですよ、
うん、
まあこれがヨーロッパの状況で、で、はい、同じようなことが日本でも起こったんですよ、
うんうん、
でトランプが日本とも興味深い取引をしたと。これ日米安保条約、
はいはい、
これ言ってるんですね。興味深い、だから quite interesting ですね。もうすごい興味深い、だから変築りな、なんじゃこれってことですよ。私は日本を愛し素晴らしい関係にある、
うん、
日本は好きだよと。ただアメリカは日本を守らなければならないが、日本はどんな状況になってもアメリカを守る必要はないのだと不満を述べたんですよ、
うんうんうんうん、
なんやこの条約と、これおかしな条約やなこれと、ってことは、言外に、こんな条約お前、破棄すんぞ、もう含まれうるし、こんな、偏無的なね、うん、不平等な条約、持続したんやったら、なんかもっと持ってけへんかったら、私これ潰すぞ、お前。と、脅しをしてるような状況になるわけですよ。
うんうんうん、
撤退するぞ、お前、という、同じような状況に日本もなってるわけですよ。
ちょっと圧力かけられてる感じしますよね。
そうです、そうです、そうです。で、実際、 トランプはヨーロッパに対して同じことやったわけだから、うん、で実際支援止めたんだからウクライナに対して。だからこれも NATO でもう全然支援せえへんぞと、お前ら一人でやれよと、
はい、
もうずっと口で言ってきたし、実際そうやるっていうのがもう如実に分かったわけです
よ。有言実行ですよね。
そうですよ。で今あのヨーロッパの、いやそんなん言わんといてってなって、うん、その一応ちょっと先の話を続きをすると、核を守るっていう議論までした上で、でゼレンスキーにお前ちょっと謝り入れろと、詫び状を送らして、はい、事実上おいでちょっとお前ついてこいと、マクロンがまあイギリスと一緒にこうゼレンスキー連れて、ちょお前謝るこれこの間おかしいやろお前と、いやすみませんここまで言ってますがちょっともう一回和平の交渉始めたってもらえませんがすみませんって人魚切りに行くんですよ。
ああ、そうなんや。
そうなってるんですよ。
そこまでしてるんや。
で、それをやるのに、何もやらんと言ったら、何言ってんねん、お前。俺はお前、そんなん認められへんぞ。お前自分で自分のこと守られへんやないか。って言われるから、うん、この、詫び状を出すと並行して、自分で自分たちのことを守る体制を作るって宣言した上で言ってるわけです。
はあ。
そしたら、アメリカの、なんや、ちょっとあんま俺が手引いてもたら、こいつらほんまに自分で守りよるなと。
なるほど。
それはそれで俺もちょっとなんか、損するなと。
ちゃんと外交してますね。
外交してるんですよ。
お
ぉ。ね、
うん、
でこれ全部一連のストーリーとして繋がってるのが見え見えなんですよ。
うんうんうん。
ところが、だからそれと同じようなことは、もう、トランプ言い出したと。
うん。
そしたら、一番こう言ったんですよ。わぁ、大変。とは思わない。なんやねん、その言い方アホかこいつ。
なんか
大変と、ね、わあ大変な状況やねお前。
本当ですよ。ま、フランス
じゃん、ね、わあ大変っつって自分で核守るっつって。
もうなんかそれがね、自分たちの国のリーダーと思いたくない発言。
こいつがどんだけどうしようもないやつなのかということを今日は解説したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば。安保体制の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、政府は今すぐ安保崩壊、米軍撤退に備えよ、
うん、これね、僕はまだ具体的に安保崩壊、米軍撤退に備えるというその内実は何なのかということについては、まあ今のところ言明はしてないですけども、うん、当然ながら自主防衛力を高めて、その現状における安保においては核武装というものが前提で全て構築されるというのは前提になってますから、うん、そのことを見据えた備えをせなあかんということですよ。まあ、ギリギリ、まあ、言うとすると。
はい、
でね、それなんでそうなるんかって言ったらですよ。いや、これはもう、ほんまにヨーロッパ見てたら、アメリカが手引くって感じも、まんまん分かったわけですよ、
うんうん。
で、日本に対しても、核武装しろって言ってるんです、
うんうんうん。
で、さらに、安倍さんに対して、お前ら独立しろよと言ってきたんです。
はい、
安倍さんの政権の時。で、それ、お前ら核武装しろよと、内々言ってるんです。で、それを、安倍さんは残念ながら今の日本の状況は、そういう状況にないんだと言って断ったということも報道されてます。で、それはもう非常に情けないことだけども、
はい、
でも本当にトランプは、撤退する気満々なんです。
結構、言うことをちゃんとやる人ですよね。
そうなんです、そうなんです。で、これは二つ理由があって、ほんまにやめるっていう意味が含まれてるのと、うん、もう一個は、この安保体制を続けるんやったらもっと金出せよと。
はいはいはい、
もっとお前自分で負担しろと。お前覚悟持ってへんかったら、こんな安保体制が続けへんぞと。
うん、
いうことで、安保してやってると。
はいはい、
いうことを高く売ろうとしてるわけですよ、
うん、
でディールでものすごい高い球を投げるためにこれ言ってきてるっていうことがもう明らかなんですよ。でその時にマクロンがやったのは、俺は自分で自分の身を守るぞということで、アメリカが提供する安保の価値を下げたんですよ、
うんうん、
ここで今必要なのは、我々は安保体制崩壊の後の体制を今すぐもうプロジェクトチームを作って検討し始めたというだけでも安保の価値が下がることができるんですよ。
なくてもね大丈夫だっていう。
そうそう、
ね、
それに備えるぞと、
はい、
いうことが今絶対必要なんです。だから今すぐ備えようと言ってるんですよ。
うんうんうん、
これ備えるっていろいろあるんだから、議論を始めるだけでもいいんだから。
うん、だってそれも、言ったら圧力になりますもんね。
そうなんですよ。核をね、持ってるとか持ってないっていうのが仮に分からなかったとしても、うん、持ってるかもしれないと思わせるだけで、うんうん、一つの抑止力になるわけですよ。
はい。
今大事なのは、もう備えるということなんですよ。
うん、
いや、だからその前に一番重要な安保体制というのは、盤石のものであって、これは日米双方の繁栄のために絶対必要なものであるとは日本は信じていると。しかしながらそう信じるのは我々であって、アメリカがそう信じるということを我々は強制することはできないと。アメリカには主権がある。したがって安保というものは片方が破棄するということが可能な条約になっているので、我々は本来常に安保体制を構築強化しながら、安保体制が崩壊した後のことも並行して日本は主権国家として考えつなければならない義務を持っているんだと、
うん、
と言えばいいだけなんですよ、
うん、
で、したがって我々はトランプがそういうふうに大統領がそう発言するのは、アメリカの主権国家の大統領として当然の権利があって、その権利の範囲でご発言されてるんだと思うと、
うん、
しかしながら我々はこの日米安保がアメリカの利益のためにも極めて重要なものであると信じているので、軽々にこの安保体制というものを崩壊させようとトランプが思ってるとは到底思ってはいない、
うん、
とかね、
うん、
で偏無的な状況はあるけれども、しかし我々は偏無的な状況があるとは考えていないと。基地の提供、これは一番も言ってることですけど、基地の提供というのは極めて重要なものであり、しかも我々は自衛隊というものをしっかりと持って、これで日米双方を合わせて安全保障体制を作るという側面を濃密に持っていると、
うん、
側面を持っているだけで全部組み替えてるわけじゃないですからね。したがって我々日本の自衛隊というものが存在しなければ、米軍の軍事力そのものを大きく低下することは明白な状況にあると我々は認識していると。その意味において偏無的であると我々は思っていない。あるいは米軍というものはアメリカの資産である以上、そしてその米軍の資産の防衛力を高めることに事実上自衛隊というものが機能している以上、全て偏無的であるというふうに我々は認識していない、
うん、
とかね、
そういう駆け引きがうまくできない。
そうですよ。でそもそもですよ、
うん、
安保というものは破棄できるものなんですよ、
うん、
だから我々は安保というものが破棄したそうなった後のことも考えておくべき義務を持ってるんです。日本を政府は日本国民に対して、
うん
うん、これね、まあ石橋さんはね何を言ってるかっていう話ですけども、はい、まあ偏無的なことトランプが言わはったんで、
うん、
まあもちろんいきなり総理大臣がねその後のことを撤退する後のことを考えるのだとかって、まあ言う必要は全然ないわけですけども、向こうに言った通りに合わせたらいいわけですけど、
はい、
結局ね、まあなんか偏無的やないとかぐちぐちぐちぐち言った後、これでトランプ大統領がこう言ったからわーびっくりとわー大変ということで私は思っていない。
それリーダーの言葉なんですか？
いやこれね、本当ね、幼児性が激しいんですよね。
なんか、ね、威厳が全然ない。
これではもう相手されないんですよね。でね、これどれぐらい大変なことかっていうとね、これはだから内々にもうトランプが撤退するかもしれんということを内々にこれちゃんとね議論始めなあかんわけでしょ。もしもですよ、米軍が極東から引いてアメリカの核の傘がないということをアメリカが高らかに言ったとしましょう。
はい。
まあそういうことが起こったとしたら、中国は核を持って台湾も確実に威嚇します。
うん。
で、それで台湾侵攻するって言ってんだから。
はい。
うん、で、核攻撃で、脅すでしょうね。で核攻撃で落とすっていうだけで別に侵攻しなくったってもう台湾は親中政権が誕生するかもしれないですよ。だってもう勝ち目がないから、
うん、
もう台湾アメリカの核の傘がなければね。でそうすると尖閣にも侵略してくるわけですよ、
はい、
で日本にも核の傘がないわけですから、で米軍の日米安保もないわけですから、あそこに中国がこう上陸したらね、うん、日本はこれ防衛出動、当然自衛権の範囲で出動しますけど、できますけども、したら中国は何て言うかって言ったら、あそこ俺の土地だっつってんねんから、日本が侵略してきたって言うんですよ。
はいはい。
だから侵略戦争とは徹底的に戦うぞということで自衛隊と中国の全面戦争になるわけですよ、うんうん、そしたら自衛隊とアメリカ軍で合わせて中国軍となんとかバランス取れてるのに、もう海兵隊も米軍も海軍も何にもなかったとした自衛隊だけですから、これ極めて厳しい状況になるわけですよ。ほいでもやっぱり自国の領土を自分で守らないといけないから戦おうとした時にね、もう甚大な被害も、うん、出てくるだろうし、
はい、
で、しかもそれを想像した、石破政権なんかでビビっても防衛出動しない可能性だってありますよ。だから結局米軍が撤退してしもたらも結局もう何も出てこないっていうことになるわけです
よ。やられっぱなしってこと、
うん、そうですよ。で、そしたら、中国の地図で、沖縄まで中国のものになってますから、今度は核でこう台湾を取ったようにね、もう、沖縄も取るぞと。ところが、対抗する術を全然自衛隊では持てないわけですよ、
うん。
で、北朝鮮の核もあるし、中国の核もあるし。で、さらに言うとですよ、もうロシアだってもう、だってもう、岸田がもう散々ボロクソ言ってるわけでしょ、プーチンのこと。これでもう実際も日本の自衛隊は北海道が戦場になるかもしれないという危機感がものすごく高まってるわけですよ。これでこっち核の傘がないんだから全然来る可能性だってあるわけですよ。したがって中国、北朝鮮、うん、そしてロシアという領土的野心を持った核武装国もう3つもあるわけですよ。まあ、中国はまだ戦争してるとは言えない状況ではありますけども、
うん、
そんな状況に追い込まれるわけですよ。でもその状況が怖いだろうからトランプはお前怖いやろ、入ったらもっと金出せよってやってくるわけですよ。
もっと価値がね、
そうですよ、
上がっていってしまう。
だからプーチンとキム・ジョンウンと習近平を使ってこのディールを有利に運ぼうとするのがトランプですよ。そこに備えなあかんわけですよ、
うん、
この価値を下げるためには自主防衛しかないんですよ、マクロンがやったように、
うん、
だから今すぐ安保崩壊、米軍撤退に備えるという態度を見せることが、
うん、大事、
まあ絶対大事やっていうことなんですよね、
うん、
で、なんでそれが我々僕すぐ考えれるかって言ったら、ずっともう米軍に出てってほしいとずっと思ってるわけですよ、こっちは。
ああ、日本からね。
日本から。そんなもん、昭和20年から。あの、8月15日の、あの瞬間から、もう GHQ が来た瞬間から、もうこいつら全部出てってくれと。敗北はしたけれども。というのが我々日本民族の気分ですよ。それはね、我々世代までね、十分持ってたんですよ。我々世代がどういうふうに米軍というのを見てたか。その潜在意識がよく現れた曲をご紹介したいと思います。
はい。
尾崎豊。米軍キャンプ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
尾崎豊さんで、うん、米軍キャンプお届けしました。
これね、2019年にも一回かけたんですけど、
はい、
もう今回ね、改めてそのアメリカとの関係を語る上で、これ尾崎って僕の2つぐらい年上だったと思うんですけど、僕が17の時のアルバムかな、高2の16から17かな、高2の11月に、
う
ん、あの発売日に買って聞いた、もうすっごい待ちに待ったアルバムの中の一曲なんですけど、
はい、
要はね、そのこの社会全体と尾崎は戦ってるわけですよ。でその社会っていうのは、その街というものに象徴されるということが尾崎の歌では何度も出てくるんですけど、その街の中でも最もおぞましいものとして米軍キャンプっていうのが出てくるんですよ。だから尾崎はね、直感的に我々の青年のっていうかね、うんうん、我々のこの俺たちの魂を潰してくる社会の根幹にあるのはアメリカなんだと、アメリカ軍なんだっていうのをね、まあ、本能的に分かってたということを示す曲なんですよね。僕は当時よく分からなかったんですけど、今回改めてこの歌詞を読んでね、すっ ごくそれがよく分かってね。石破があんなふざけて、上天品、上びっくりとうむいにゃい、みたいな、ふざけたこと言ってるのは、こういうね、尾崎が歌ってるような、この戦後日本の悲しみというものをね、一ミリも理解しないからあんな態度に出れるんですよね。一秒も早くやめてもらいたい。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、やっぱりこのマクロンの態度、はい、ヨーロッパ人の態度っていうのがね、本当にね、我々恥ずかしながら学ぶべき態度ですよ、
うん、
僕は彼らがそうしたから日本もそうすべきだって言ってるんじゃなくて、大人ってこうすべきだっていうことをたまたまマクロンもやってる。それが100点満点正しいかどうかは別として、それに比べて石破のその振る舞い、自民党の連中の振る舞いっていうのも、なんと幼稚な、情けないものかと思うんですよね、
うん、
だからね、本当に今のこの石破体制というのが続けば続くほど日本の地獄行きは確定しますよ。やっぱりね、自分の国は自分で守らなあかんってもう100万人ぐらいが毎日毎日言ってると思いますけど、
はい、
それはね、本当に本当なんですよね。それができない国は朽ち果てていくしかないし、存続している意義すらない、
うん、
そんな国滅んでもいいと思う。自分で自分のことを守る気がない、甘えてるだけの国なんて僕は滅んでいいと思う。で、日本はそういう国じゃないはずです。
そう信じたいですね。
そう信じたい。だから日本は存在してても、この地球上に存在しててもいいはずです、
うん、
ぜひ皆さんも一度ゆっくり考えてみてください、
はい、そして表現者クライテリオンの最新号では、トランプは危機か好機か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。